スーパーサイトがお届けする今回の深掘り、へ、ようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、ウェブサイトには欠かせないあのフォームについてちょっと深く見ていきたいと思います。
フォーム大事ですよね。
特にウェブフローを使っている、あるいはまあこれから使ってみようかなと考えているあなた、きっと役立つ情報があるはずです。
ええ、
手元にはあの専門家の方のブログ記事ですとか、コミュニティでの議論、あとは私たち自身で分析したメモがありますので、
はい、
これらを元に早速深掘りしていきましょうか。
いきましょう。ウェブサイトのフォームって、単に情報をこう集める箱っていうだけじゃないんですよね。
ああ、確かに。
実は訪問者の方との、まあ、最初の対話というか、ビジネスチャンスを生み出すためのすごく重要な入り口になっているんです。
入り口ですか？
ええ。だからここでの体験がちょっと悪いと、せっかく興味を持ってくれた人をこう逃がしちゃう可能性もあるわけです。
それは避けたいですね。
そうなんです。だから効果的なフォームっていうのは、まさにビジネス成長のまあエンジンにもなり
う
る。
うん、なるほど。その最初の対話でやっぱりつまずきたくないですもんね。
ええ、ええ。
ウェブフローはほら、コードを書かずにすごく綺麗なフォームを作れるのがまあ魅力ですけど。
そうですね。
でもその手軽さの裏にはやっぱり注意点もあるという話で。
ええ、いくつかあの重要な点がありますね。
具体的にはどんな課題が挙げられてるんでしょう？
まず一番よく聞くのがスパムですね。
ああ、スパム。
ええ、ウェブフロー標準のフィルターだけだとちょっと防ぎきれなくて、気づいたらなんか大量の迷惑メールで受信箱がパンパンみたいな。
うわー、それは嫌ですね。
これは単に迷惑っていうだけじゃなくて、本当の大事な問い合わせを見逃しちゃうリスクにもつながりますから。
確かに埋もれちゃいますもんね。
そうなんです。それからあのフォーム送信の通知メール、これが届きにくいっていう声もまあありますね。
え、通知が来ないんですか？
必ずしも来ないわけではないですが、ちょっと不安定だったり遅れたり、ウェブフローが使っているメール配信サービスの、まあ、性能とかに原因があるのかもしれません。
なるほど。
あとプランによっては送信できる数に上限があって。
ああ、ありましたね。
ええ、それを超えると追加料金がかかるっていう点もまあ注意が必要ですね。
スパムで見込み客を逃すとか、通知が遅れて対応が遅れるってなるとかなり困りますね。機能面ではどうなんですか？
ですね、入力項目のタイプの制限っていうのも課題として挙げられます。
タイプの制限。
はい、例えば日付を選ばせるカレンダーみたいな、デートピッカーってありますよね。あれが標準では用意されてないんです。
ああ、そうなんですね。地味に不便かも。
そしてこれも非常に重要なんですけど、アクセシビリティの問題。
アクセシビリティ。
はい、 HTML 標準の、あの入力チェックだけだと、例えば画面を読み上げるソフト、スクリーンリーダーを使っている方なんかにとって、どこがエラーなのか、どう直せばいいのかっていう情報がちょっと伝わりにくい場合があるんです。
なるほど。
これって意図せず一部の利用者を排除してしまうことにもまあなりかねないですよね。
そっか、手軽に見えても実際に運用することとか、いろいろなユーザーさんのことを考えると結構工夫が必要になってくるわけですね。
そういうことなんです。
ではこれらの課題に対してどういう解決策があるんでしょうか？
アプローチはまあいくつか考えられますね。
はい、
一つはもう外部のフォームサービスと連携しちゃうことです。
外部サービス？
ええ、例えばフォームスパークとかタリー、あとジョトフォームみたいなツールですね。
聞いたことあります。
こういうサービスはだいたい強力なスパム対策機能を持っていたり、もっと多くの入力タイプを選べたり、他のサービスとの連携機能が充実してたりします。
なるほど。
無料プランを用意しているところも多いので、もし Webflow ネイティブの機能でちょっと不満があるなら、試してみる価値は十分あると思います。
外部ツールね。でもそれってせっかくの Webflow のノーコードの手軽さがちょっと失われるような気もするんですが、デザイン面で何かできる工夫ってないんですか？
ああ、いい質問ですね。もちろんです。デザインとかその見せ方での改善っていうのもすごく効果的です。
ほう。
例えばですね、入力欄のあの枠線ありますよね。あれをなくしてもっとすっきり洗練された印象にするボックスレスフォームとか。
へえ、おしゃれですね。
あるいは質問項目が多い場合に、一気に見せるんじゃなくて段階的にこう分割して見せることで、ユーザーの心理的な負担を減らすステップバイステップ形式。
ああ、よく見ますねそれ。
ですよね。あとはまるで会話してるみたいに自然な言葉遣いで質問していくナチュラルランゲージフォームとか。
会話形式ですか？
で、これらはユーザーがこう気持ちよく入力できる体験を作って、途中でもういいやって諦めちゃうのを防ぐのにすごく役立ちます。
なるほどな。 技術的な解決だけじゃなくて、そういうユーザー体験を高めるデザインも重要なんですね。
まさに。
さっき話に出たアクセシビリティについてはどう対応すればよいんでしょう。
そこはやはりちょっと丁寧な実装が求められますね。
丁寧な実装。
はい。各入力欄にちゃんと適切なラベルをつけること、それからアーリア属性っていうスクリーンリーダーみたいな支援技術に対して追加の情報を提供する仕組みがあるんですけど、それを活用すること。
アーリア属性、ちょっと専門的ですね。
そうですね。あとはエラーが起きた時に何が問題でどう修正すればいいのかっていうのを具体的に分かりやすく示すメッセージを出すとか、そういうことが重要になってきます。
なるほど。
さらに、例えばフィンスイートアトリビューツっていうライブラリーがあって。
フィンスイート？
ええ。これはコードを書かずに Webflow の機能を拡張できるすごく便利なツール群なんですけど。
へえ。
これを使うとカスタムのドロップダウンメニューとか入力文字数のカウンターとか、そういう標準にはない機能も比較的簡単に実装できたりします。アクセシビリティ対応に役立つ機能もありますね。
それは便利そうですね。コード書かずにできるのは大きい。
そうですね。
こういうフォームの最適化とか Webflow の、より進んだ活用法についてもっと体系的に学びたいなとか、スキルアップしたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
ああ、そうですね。もしご自身でしっかり学びたいということであれば、私たちスーパーサイトが提供しているアカデミーというオンライン学習プラットフォームがあります。
アカデミーですね。
はい。 Webflow の基本操作から今日お話ししたようなフォーム設定のコツ、さらに応用的なテクニックまで動画教材と、あとチャットでのサポートを通じて学んでいただけます。
動画とサポートがあると心強いですね。
へえ。あるいは、いや、学ぶ時間はないんだけどとにかく成果の出るサイトが欲しいとか、もう専門家に任せたいという場合にはですね、スーパーサイトのウェブデザイン開発サービスをご利用いただけます。あなたのビジネスの目標達成に向けて戦略から考えた高性能なマーケティングサイトの構築を我々がお手伝いしています。
なるほど。学ぶか任せるか選択肢があるわけですね。
そういうことです。
いやー、ウェブフローのフォームって手軽な第一歩としてはすごく良いんですけど、より多くの成果を得て、そしてより多くの人に快適に使ってもらうためには、今日話したような、課題とそれに対するいろいろな解決策を知っておくことが本当に鍵になりそうですね。
そう思います。最後にこれを聞いてるあなたに一つ問いかけさせてください。
お、何でしょう。
今あなたのサイトにあるフォーム、それって本当に対話の入り口としてちゃんと機能していますか？ただ設置されているだけじゃなくて、訪問者にとって使いやすくて、そしてあなたのビジネスの成果にちゃんとつながるものになっているか、この機会にぜひ一度見直してみてはいかがでしょうか。
深い問いですね。自分のサイトのフォーム見直してみようと思います。
ぜひ。
今回の深掘りはここまでです。次回もご期待ください。
ありがとうございました。